さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
ハンスケです。
はい、こんばんは。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
なんかバタバタとしておりまして、
はい、
でふとした時に、
はい、
今クラブハウスっていう、
はい、ああ
のが異様に盛り上がっているのは、はい、
そうなんだ、
ご存知ですか。
聞きますけど何のことをやるかわからない、うん、
あのね昨日まこちゃんがあれ招待制なんですよ。
ああ
完全に、
ああそれは知ってます。はい、
昔の Google のサービスみたいな、
はい
はい、感じで招待枠があって、
はい、
それを受けた人が入れる。で、はい、アカウントは作れるのかな、アカウントを作って招待されるのを待つみたいな。
はいはい。あ、作らなきゃじゃあ一生来ないです。
あ、そうそうそうそう。
あ、そういうことか。
アカウント作っておくと、はい、ツイッターのユーザーリストと連携したりできるのかな。
はい、
だから自分のフォロワーさん、フォローしてる人で、
はい、
なおかつ、その、なんだっけ、クラブハウス使ってる人を、
はいはい
をツイッターと同じようにフォローするみたいな、
はい、
勝手にできるみたい。で、アカウントを作った時点で、
はい、
そのツイッターのユーザー、フォロワーさん、フォローしてる人たちの、中で、
うん、
その僕は、アカウント作りました。だけど、まだ招待されてませんみたいな通知がそれぞれに行くみたい。で、はい、だから招待枠持ってる人はどうぞって招待して、それをして、招待してくれるみたい。
はい。
で、まあ、僕の事前情報的なもので言うと、
はい、
まあ、音声の SNS。
ああっていうのは知ってますけど、うんうん、実際にどうだろうっていうのが。
そうだよね。僕
もわからない。
そうだったんですよ。
はい。
で、もう一つは分かってたのが、
はい。
アーカイブができない。
うん。それもよくわからない。
うん。記録が残せない
っていう
のが。
どういうこっちゃっていう。はい、
こういう、ね、番組を作って、ている私たちからすると、
はい、
今しゃべってることが残らないのに、
はい、
もったいないじゃんみたいな、
あ、まあそうですね、
感じがあるのと、はい、まあツイッターとかね、あのインスタグラムとかでも上げたものは残るわけじゃないですか、はい、写真とかはね、
うん、
でその感じとこうなくなってしまうっていう感じが、はい、どうなのそれってっていう感じ、
はい、
の、ざっくりとした予備知識で入ってまいりました。
ああ
で、入ってみたところ、まあルームっていう、まあ、部屋を作れるんですよ。
はいはい。
でその中に、不特定多数なの か、まあ、完全にフリーな状態にするのか、
うんうん、
フォロワーさんだけにするのか、
はい、
完全にクローズにするのか、
はい、
3タイプの部屋を作って、
はい、
その中に、まあ、一緒に喋る人入れるなり、一人で喋るなりな感じでもう喋り出すんですよ。うん、
一人で喋る。
あ、まあ、だから誰か呼んで、
あ、
一緒に喋ろうでも。
はい、もうそれじゃあ、演説みたいなことをしてそのままってこともできる、
うん、できます、できます。
あ、そうなんだ。でも、誰が聞くんだろう。
あ、でもね、
はい、
まあ結論から言うと、一番長く聞いたのは、
はい、
浅野忠信さんが一人で喋ってるのを、
あ、
一番長く聞いてたかな。
あ、そう、
まあ、せっかくだから片っ端からいろんなとこ入ってみたんですけど、
うん、
あのね、 なんだろう。まあ途中 BJ とも会って話を、まあマコーちゃんも BJ も入った状態で話をしたときに、BJ が言ってたんだけど、なんか意識高い系な人たちが作ってる部屋が結構あるんですよ。
ああ、まあそうでしょうね。それは新しいものはね。
で、なんか、ちょっと疲れるな、みたいな。いや、なんか、なんか仕事しに来てるわけじゃねえんだよな、みたいな。なんかそんな感じになっちゃう雰囲気があるところも、まああるわけですよ。
はいはい。
で、結構そういうのがたまたまなのかもしれないけど、多くて。うん、で、はい、ふと入ったのが浅野忠信さんのところ。僕が入った時、本当に一人しかいなくて、まあ、途中、芸人さんの品川庄司さん。
はい。
とか、雛形あきこさんとかが入ってきたり、
はい、
したんですけど、
みんなそう早いですね、さすが。
で、あ、海老蔵さんも入ってたかな。だけど、まあ基本は浅野忠信さん一人で喋ってるみたいな。
はい、入れるのはそれ招待なしで。
なしで入れます。
あ、なるほど。
で、聞くだけは聞けるんですよ。
あ、なるほど。
そのオープンにしてる部屋にはね。
あ、なるほど。あ、オープンにしてる部屋に。あ、そういうことですね。はい。
出てけっていうのもできるらしいの
かな。はい、うん。あ、この人には聞かれたくないみたいな。うん、
ただ、聞いてるだけで何か、うん、あのチャットがあるわけでもなし、
あ、
聞いてて、その、喋ってる人に対して、あ、それいいですねとか、そういうあれができないんですよ。
うん、
ゲストとしてそこに聞きに行った人ができるのは手を挙げるっていうことができ
る。あ、そうですか。
で、手を挙げたときに、その、はい、主催してる人が、あ、じゃあ、あなたと一緒に喋ってみましょうかって、呼べるんですよ。
はい、あ、なるほど、なるほど。
なので、今、こうやって、スノーさんと僕とで、まあ、話しながら収録をしているわけですが、
はい。
それを、例えば、YouTube とかで流してたとしたら、聞く人はできるわけじゃないですか。
うん。は
い、
うんうん、
で、そこに、まあ、YouTube も足せるか。足せるっちゃ足せるのか。まあ、その、なんて言うんだろう。こう、聞いてる人を、こう、ステージに引き上げちゃう、
ああ、はい、
ようなことができる。っていうのが、まあ、うん、僕の感じた中で言うと、それが醍醐味かな。あと、
あ、
著名人の方の、なんかそういう、喋り、
うん、
本当に浅野忠信さんはね、なんかブツブツ言いながら、あの、絵描かれてて。
あ、そういうこと。スケッチ、え、それ、映像も見えるんですか？
あ、見えない。映像も。あ、それは、あの、浅野忠信さんは、はい、あの、うまくて、その絵を描いてる、
はい、
スケッチブックと鉛筆のこう、擦る音が入るんですよ。
ああ、なるほど。
シャシャシャシャシャシャとかって。
ああ、
それをしながらなんか喋ってるんですけど、
あ、
で、1枚描けたら写真撮ってインスタとツイッターに上げてたんですよね。
ああ、なるほど。
今聞いてた時に描いてたのがこれなんだっていうのが
見れるっていう。ああ、わかるよ。
うん。まあ、なんか。
なるほどね。
いろんなそのツールをうまく使ってるなぁと思って。
まあ、なるほど。はい、わかりました。
そういうやり方もしていたり。まあでもやっぱりその、話してる中に聞いてる人をこう、呼び込めちゃうっていうのが一番、醍醐味なのかなっていう気はしましたね。
はい。
で、まあ、いくつか聞いていたら、そのクリラジの頃にやってて、そのクリラジのイベントに来てくれたりとか、まあ、ご自身もポッドキャストされてたりとかっていう、まあ、ヨーヨーさんという方がいらっしゃって、うん、
はい、
で、他の、そんないプロジェクトっていう、まあ、結構ランキング上位に入ってる、そんない、
うん。なんか聞いたことがあります。
そうでしょ、
はい。
ランキングとかに結構入ってるから、多分、番組名は、目に してることがあると思うんですけど、そのプロジェクトされてる人たちが3人いらっしゃって、ヨーヨーさんがいらっしゃって、
うん、
まあ、浅野忠信さんが、こう、その部屋を閉じた 後にもうちょっと僕仕事しなくちゃいけなくて、なんかねえかなと思ってみたら、そのヨーヨーさんのお名前を見つけて、
はい、
まあこれ聞いてようと思って聞いてたら、その聞いてる人が誰が入ってきたかっていうのは、うん、やってる人はわかるみたいで、
ああはい、
なので僕が入って、で、マコウちゃんもちょうど入ってたんですよ。
うんうん、
で、ハンスケさんとマコウさんがいるんですけど、
一緒に
話できませんかみたいに声かけてくださって。
ああ、なるほど。面白いですね。
で、まあ一緒に入らせていただいて。まあ、で、そこに僕らが入った途端に今度 BJ が聞きに来て、うん、ああ、じゃあ BJ さんもみたいな話になって、なんかすごいことになったんですけど。
なんか、セカンドライフの声だけ版みたいな感じがしなくもないな。
ああ、セカンドライフってあの、
今どこ行っちゃったんだろう。はい、昔の。あれはどこ行っちゃったんだろう。
やったことあんのあれ。
いや、ないですよ。あの、見ただけで。
僕もあれをやんなかったんですけど。
いや、うん。いや、あれどこ行っちゃったのかな、とか。
で、そうですね。で、まあ、まあ、その、声をかけていただいたおかげで、
はい、
片っ端からまあやろうっていうのは思ってたんですけど、
はい、
まあ、アカウント作って、まこうちゃんに招待してもらって、ものの数時間で結構いろんなことが試せたんで、なんとなく雰囲気は分かったっていう感じなんですけど。まあ、でもどうだろうな、こう、招待、その、声をかけられて、こう、壇上に上げていただくときに、まあ、断れもするらしいんですよ。
はい。
要は、なんか仕事中だったりとか、
まあ、そうですね。
聞くだけはできるけど、話は今できないんだよねっていう人が、
はい、
どうですかって言われて、こう、たときに、あ、参加させてくださいとか、
はい、
すいません、今はできませんっていうのが、
うん、
まあ、英語なんですけど、まあ、選択ができるのはできるんですけど、
うん、はい。
でもね、なんか呼ばれると、思ったんだけど、はい、結局、それまで聞かしてもらってるわけじゃないですか。
はい。
で、うん、勝手に聞いてて
出てこい、いや、ちょっとダメで。
って言いづらくないですか？なんか今まで。
そうなのか。なんか、ああ、まあ、
なんか、
ね、今聞くだけでスモードっていう、そういう、あれ、なんで、シグナルってもらえけど、
雰囲気ないかな。
出せればいいけどね。
うんうん、で、なんか、そこら辺分かってる人たちだと、今どうですか、話せますか、話せるんだったら、その、手を挙げる機能、
うん、
手挙げてもらっていいですかって、まあ、ヨーヨーさんもそういうふうにして誘ってはくれたんですけど、うん、でもね、やっぱ声かけられると、まあ、初回だったから、
はい、
何でもやってやれっていう気持ちはあったから、はい、まあ、手挙げたっていうのもあるんですけど、
うん、
それよりも、なんか今まで聞かせてもらってて、手を挙げないわけにいかないな、みたいな、そういう感じもあるなっていう。
うん、
ちょっとなんか面白い、
うん、
ツールかなっていう。ただ、どうかな、うん、こうやってアーカイブとして残してきたものとしては、その、一時のその会話で終わってしまうっていう、うん、そこがね、まあ、規約としてなんか録音しちゃいけないっていうのがあるらしいんですよ。
うん、
なので、まあ、こういう番組にすることはできない。
うん、
し、まあ、記録として取っとくっていうのも、まあ、取ろうと思えばいくらでも取れちゃうんだろうけど。
そうですね。まあ、アナログ的っていうか、なんか、要は、
うん、
こういう会話を録音するのと同じことですね。
そうそうそう。うん、まあ、できちゃうってはできちゃうんだけど、うん、まあ、一応、規約上としては、
うん、
その、クラブハウス内での会話は録音禁止ですよ、みたいな。
はい。
そういうことになってるみたいな。っていう、こんなのもやってみたりしましたが、まあ、どんな風になっていく、広がっていくのか、飽きられるのか、
うん、
ちょっと微妙な気はするんだよね。やっぱどうしても、アーカイブが残らないっていうのは、
うん、
その刹那的がいいっていう部分もわかんなくはないんだけど、
はい。
なんかね、せっかくこういろんな人と話ができるのに、それをこう番組にできないとかさ、それを利用できないみたいなのがなんかすごい貧乏症の悪いことだけど、もったいねえなと思って。
そうだ。それ、でも運営って一体何を、どうやってお金をそこから出してんでしょうね。
どうなんでしょうね、そこら辺は、ね。
広告があるわけじゃないんでしょう。
広告はなかったですね。
うん、何なんだろう。何なんだろう。不気味っちゃ不気味だすね。
まあ、なんか、まあ、いろいろなんかあるみたいですけどね、そのアカウントをやっぱり消そうと思ったら消せないとか。なんか、消そう、今だとアカウントを削除するんだったら、運営者にメールを送らないといけないらしいんですよ。
うん、
だけど今すごくこう、利用者が増えてるから、運営側も間に合ってないんじゃないかということで、
うん、
メール送ってもなかなか返事が来ないっていう、
うん、
そんな状況だったりとか、いろいろネガティブな部分もちらちら見えてはきてはいるんですけど、
はい、
うん、なんかそんなちょっとしたムーブメントがありますよというところなんですが、うん、まあ、ちょっとコロナの、ね、状況でこうオンライン作業みたいな形で仕事をされている方が、まあ、今日昼間見た中で言うと、なんか仕事中に、まあ、気軽にやりましょうみたいな人たちが、こう、何人か集まって、部屋作って、
うん、
まあ、仕事しながら、なんか、おしゃべりしながら作業するみたいな、
うん、
そんな感じの部屋があったりとかね、なんかいろいろあるみたいですけど。
はい。
で、こちらもオンラインになりましたよというのが、
はい、
毎年恒例の CP プラス。
はい。
2021年は、オンラインでやりますということで、
はい、そうですね。はい。
登録が始まっております。まあ、例年、入場事前登録をすると、まあ、入場が無料になりますよっていうので、まあ、今年はオンラインですが、同じように事前登録が始まっております。
はい。
まあ、去年とかもそうだったのかもしれないんですが、これ、
ええ、
登録をして、ログインしないと、サイトの全容がわかんないんですね。
そうですよ。
っていうのをさっきスノーさんから教えてもらった。
はい、
いや、はい、まだどこが出店するかもわかんなくないですかみたいな話をしたら、えって言われて、
はい、
それは登録しないとダメですよというので教えていただいて、うん、まあ、慌てて登録をしました。
はい。はい、
で、まあ、そうすると、その、事前登録で本開催してるわけではないんですが、なんか、ちょっとした、こう、プレイサイトといいますか、はい、まあ、あたかももう始まってるんじゃねえかって思うようなぐらいな感じで、
うん、はい。
出てきます。
はい。
まず、主催の方で言うと、キーノートスピーチとか、の、3つかな、キーノートスピーチ、はい、CIPA のデジタルカメラマーケットセミナーとか、
はい、
上級エンジニアによるパネルディスカッションとかっていうプログラムの案内がありの、はい、これあれですよね、スノーさんもノミネートされたことがある、
はい、
ズームスジャパン、
はい、
の受賞作品の紹介があり、
はい、あります。
で、少し下がると、今度その出展者の、特設サイトへのリンクがずらずらと出てくるので、
はい、
もう今結構これ見てるだけでもちょっと楽しめるかなっていう感じですね。
そうですね。はい。
まあ、キヤノン、ニコン、ソニー、エプソン、シグマ、など、など、
はい。
ありますが、まあ、
ほとんどちゃんと、まあ、当然出てますし、
うん、
うん。なんかでも、しばらく行ってない、しばらく行ってないって去年行ってないだけなんだけど、
うん、
し あれ、こんなメーカーみたいなところも、
うんうん。
なんか多分し、新しいところも出てるんだろうなとは思うんですけど。
うんうんうんで、なんかもう、まあ、メーカーごとにその見せ方自体が、 まあそれぞれっていう感じではあるんですが、
はい、
今富士フィルムさんのところを開くと、コンテンツ公開予定製品ということで商品が、
はい、
並んでおりまして、出演者一覧ということで結構な数の方の
そうですね
ブロックが並んでおり、多分登壇されて何かお話とかが、まあ、パネルディスカッションなのか、
はい、
分かりませんが、まあ、セミナーみたいなものとかね、あのイベント会場でやられてたようなことがオンライン上で行われるんであろうと、
はい、
いうことだと思うんですが、まあ、はい、著名な方から、まあ、僕は知らないだけなのかもしれないですけど、とにかくいろんな方が並んでおります。
はい。
まあ、あと、あっさりした感じの作りのメーカーさんもあるし、まあ、ちょっとそれぞれ
と、そうですね。
ボリュームには差がありますが。
差がありますね。
うん。まあ、でも、オンラインということなので、ここら辺は、おいおいどこも充実してくるのかなっていう感じがしますが、
うん、
あ、ソニーさんもやっぱりあれですね、セミナーの紹介だったり、おそらくと、あ、講師の写真、
はい、
まあ、やっぱり有名な写真家さんがずらずらと並んで、
はい、
まあ結構ですね、
そうですね、
すごいな、
はい、まあ、うん、まあ、あの、普段にオンラインじゃない開催の時は、とにかく、特会、引っかいみんな出てきてますからね。まあ、同じ数だけ揃えたんでしょうねって感じはしますけど。う
ん
う
ん、なんか、ソニーさんのだと40人ぐらい。
ああ、もしかして、そう、あれの時より多くできるのか。
かもしれないですね、オンラインだ
と
ね。で、まあ、それぞれの、日にちの、
うん、
もう本当にだから実際にやるときと同じような感じですね。ステージ A、ステージ B っていうのがあって、
すごい、すごい、
25日の何時は誰々っていうような形でタイムスケジュールが書かれているのがあります。まあ、なかなか、あ、でも結構遅くまでなるわ。遅いやつだと8時、
ああ、そうか。時間関係ないからね。
うん。始まるのもありますね。うん、ああ、もっと遅いのも8時50分とかのセミナーも、ここら辺になると仕事が終わってからでも見れるっちゃ見れますね。でもこれリアルタイムじゃなくて全部後で見れるようにしてほしいよな。この辺が、まあアーカイブされるということではあるみたいなんですが、
はい。
どこら辺まであと遡って見せてくれるのかっていうのがちょっと今若干分かりづらい状況なんですが、はい、順番が前後しました。CP プラス2021年開催期間、
はい、
2021年2月25日の木曜日から2月28日の日曜日までということで、
はい、
あれどこに説明があったんだっけかな。まあ、31まででしたっけ？
はい。
スリリースか。31まではアーカイブとして残りますよっていうようなことが書いてあったと思うんですが。リリースのところか。まあね、すべてのコンテンツが好きな時に見れるようにしてほしいんですが、まあ元々のイベントからするとその時にその場にいなかったら見れないっていうものです。だからね、それが実際どんな形でなるのかなっていうのが気にはなりますが。そのような形で、なので、はい、今日の収録から次のこのフォトスクランブルの収録の時にはもう始まってるかもう終わってるぐらいのタイミングになってしまうので、
はい、
ぜひ チェックしていただいて、今はもうね、ログインしていただければ、事前登録していただければ無料ですし、すでに見れるものもいくつかありますので、
うん、
各メーカーさんのサイトをちょっと巡ってみるのも楽しいんじゃないかなと思います。
はい。
あ、ありました。プレスリリースの方に、開催期間の2月25日から2月28日で、3月31日までアーカイブ公開予定と。
はい、
いうことでリリースがありました。なので、1ヶ月ぐらいは見れる状態になるんですね。
うん、
ただ、それがどこまでのコンテンツがね、各メーカーの商品紹介とかだけがアーカイブなのか、
はい、
そういうセミナー的なものも、後々まで見れるのかっていうのがちょっと定かではないので、はい、もし、この期間中見れるような時間帯のものがあれば見とくに越したことはないかもしれませんということでございます。はい、ちょっとなかなかね足を運べない分、
はい、
まあオンラインでうまくタイミングが合わせれば見れるものが今までよりはもしかしたら見やすくなるのかもしれません。
はい、
ということで、また開催終了後になるとは思いますが、どこまで見れるか分かりませんが、見たら、
そうですね。
お話ししたいなと思います。
はい。
で、今度は、角さんの、
はい。
動画ができているということなん
です。大したもんじゃ。はい。
ちょっと待ってね。再生、スタート。
はい。
ゼロから、スタート。
はい。
お、なんかぐるっと回っておりますが。これどこなんですか？
あ、これは、埼玉県の日高市にある巾着田という、彼岸花で有名な撮影スポットじゃないですけど、公園ですね。
は
い。で、川が流れていて、まあ、一応公園なんですけど、畑とかもあるっていう、
うんうん、
ところです。まあ、それ以外に何もない、逆にね。で、公園としては、いや、公園としか見どころとしては、ほんと、彼岸花だけっていう感じがしないでもないんですが、
うんうん、
まあ、なんでここに行ったかっていうとですね、まあ、その写真教室をやってるんですけど、うん、そのコロナのあれで、まあ、緊急事態宣言ができたんで、
うん、
都営の都立公園、
はいはいはい、
植物園とか、うん、もう全部一斉に入れなくなりまして、
はいはいはい。
はい、なんで撮影に行く場所がないやということで、
はあはあは
あ、まあどうしようかなと思って、プラン B を、
うん、
作るためにちょっと下見に行ってきました。
うんうんうん。
うん、形ですけど。はい。それで、まあ、こことあと割とうちの近所のこう入間川にある、白鳥の飛来地のところも行ってきました。
はい。
はい。という、まあ、今回そういうご紹介なんですが。
はい。
はい。
では。
で、まあ、はい。まあ、駐車場を見ればわかるように、まあ、そこそこ大きな駐車場ではあるんですが、
うんうん
う
ん、
もうここね、彼岸花の時は、その周辺が、彼岸花渋滞で大変ですっていう。
へぇ、
毎年行ってるんですけど。
そんな有名なとこなんだ。
あ、有名なんですね。で、その毎年のように彼岸花の写真は僕も例の添削講座で見てるんですけど、まあ、確かにいいとこなんですけど。
うん
うん、いいとこなんですけれども、まあその周りの人が大変だっていうのを聞いたりとかですね、うんうんうん、実際に近所に住んでる人が僕の、知り合いのカメラマンでいて、
うん、
まあとにかく大変なんだよっていう話しか聞いてないので、そのシーズンに行くのやめようっていうか行きたくなくなってる。
あ、
一度も行ったことないんですけど。
はいはいはい。
はい。で、まあ、この冬なんで、まあ何もないだろうと思って行って、逆にね、
うんうん、
行ってみようと思ってちょっと行ってみました。
はい。
はい。 というところで、まあその河原映ってたと思いますけど、
うん、
あの広い河原があって、
うんうん、
まあコロナ禍でな、あの人いないだろうと思ったら意外といるんですよね。まあそのごっちゃりじゃないんですけど、
うん、
まあその、Google フォトに上げてますけど、
うん、
みんなあのなんかバーベキューしたりとか、
うんうんうん、
テント立てて、
うん、
キャンプ禁止になってました。なんかキャンプできるみたいですね。普段は。
ほうほうほう、
うん。でもキャンプ禁止って書いてありましたけど。
それはコロナだからってこと？
ってことですね。きっと。うん、で、まあこの結構広い河原なんで、
うんうん、
あのかなり場所をそのソーシャルディスタンスというか、
うんうん、
テントディスタンスを空けつつ、
うん、こんだけスペースあって。でこれぐらいの人だったらなんか全然大丈夫そうじゃん。
はい、もう全然大丈夫だと思いますよ。
うんうん、
はい、あの2枚目とか見ればもうひたすら河原なんで、
うんうん、
ね、っていうところですね。うん、で最初はいやここ来て何撮れよって感じだったんですけど、うんうん、ただ真っ白だしっていうかその石が真っ白でね。
うん、
でまああのそしたら、ね。米軍機がガーッと飛んできたりとかです。あそこはあのどこだっけ？
入間基地。
入間基地じゃなくて、あと米軍の方なんで、あのフサの方、うん、
はい。
厚木か。厚木じゃない。あられつ厚木は神奈川
県ですね。
横田です。はい。横田からのがガンガン飛んでくる。この日はなんか結構この真上を何度も撮ってました、
ね。
はい。でまあ。すごいのどかな雰囲気なんですけれども、
う
ん、こう、ドワッと真上を飛んでくるっていう。うん、はい、あの別に P 線じゃなくてもこのぐらいでかく撮れちゃうっていう、うん、ちょっとびっくりします。
うん、はい、これ200ですか
?200 ですね。
うん、
あ、まあ、あの 7DM2 についてるんで、ちょっと、あの280ミリぐらいですけど。
うんうん
うん、これ、あの、機種というか、次にはピース、あの、ハーキュリースっていうでっかい輸送機ですね。
うん、プロペラが、
うん、
ちゃんとわかるぐらい、
ね、あ、そうだ、ね、そう、ね、結構、そんな数、うん、まあ、数百メートルですね、きっとね。
うんうん、
1000メートルは、ではない、あの高度1000メートル以下だと思います。
うん、
飛んでました。
うん、
はい。まあ、天気良くてすごい気持ちいいんですけど、ね。で、うん、あの、歩いてるとですね。
うん、
まあ、その木いいねとか思って撮ったんですけど、
うん、
なんか、あ、向こうに、この赤い丸してあるとこあるん
です。はいはいはい。
はい。なんかいるなと思って。
ほうほうほう、
でっかい鳥がいるわと思
って
。ほう。これは鳥が撮れるんだと思って。
ほうほう。
近づいてみると、これはアオサギです。
ほう。
はい。
うん、
あの、悠々と、長々と、うん、あの、餌を探して、歩いてました、
うんうん。
この、あの、まあ、どうしても鳥はもう、あの、小さいんで、ここまで大きくは取れないっていうか、その、それこそ P 線じゃないとっていう感じ、
うんうんうん、
あの、トリミングなんですけれども、
うん、
はい。あの、だから、この位置から取ってますっていう話ですね。この。
どれだ？あ、うん、さっきの木のところ、
さっき、はい、木のところから撮ってるんだけど、まああのこう拡大してこんな感じですっていう、はい、
うん、
まあまあこれ田んぼとかよく見ますけど、まあ川とかで見るとなんかこういかにも生き生きとしてていいな、まあ田んぼで、うん、あれですけど、あの、うん、なんていうか背景がね、
うん、
綺麗なんですよ。
ああ、そうですね。
はい。うんうん、で、あ、次のも、この、これは、あの、大サギって、大きいサギ。大サギってカタカナで書いてありました。あの、ちゃんと、こう、巾着団にいる鳥って言って、あの、案内板みたいのが作ってあったんで、それで確かめたんですよ。
うん、
これも、なかなか、なんて言ったらいいでしょう。存在感すごいめちゃめちゃあって、うんうんうん、ずっと立っ、詐欺ってほら、ずっと立ってるんで、
うんうんうん、
あの魚を狙っているので、うんうん、取りやすい被写体なんで、
うん、
まあ多分でも近づいたら逃げちゃうんだろうけれども、
うんうんうん、
はい。あの、 取りやすい被写体です。まあ、たまにバッと飛ぶのでね、
うん、
それはいつ飛ぶかわからないから、うん、コーンクラブみたいな感じになるんじゃないですか。
結構でも、あれですよね。こうやって立っているとひょろっとした感じだけど、はい、飛ぶときは結構やっぱ羽の幅があるから豪快な感じですよね。
豪快な感じ、はい、うん、しますね。
うーん、
で、僕は気がつかなくて、河原で座ってた人があれあれって、指を指してたので、それを、うん、何指さしてんだろうと、よーく見たら、この、あ、青いやつだ。
おー。
カマセミだって。
すごいね。
はい。いまして。
へ
え。で、まあ、近づいて逃げられても嫌だから、うん、さっきの道のところですね、木があった道のところから撮ってるんですけれども、
うん、
まあ、これ多分このなんか石で桟橋みたいになってるのは、
うん、
もしかしたらそのカワセミを撮る人たちが、
うん、
カワセミが止まりやすいように作ったのではないだろうか、
なるほど、ね、
うん、っていう気がしないでもないです。うん、なんか、本当にちょうどよく都合よくできているので、
うんうんうん、
で、まあ、5分ぐらいなんですけど、ここで止まっては飛び上がって、こう次はほ、うん、こう左右見回してですね、
うんうんうん、
次のやつ、こう飛び上がってホバリングしてるんですよ。
うん、
もうなんていう、飛んでいかない、同じ位置で、
うん
うんうん、見えまして、ちょうど背景がね、うん、真っ暗だったんでね、すごい綺麗でした
。そうですよね、うんうん。
すごい綺麗なんですけど、
うん、
このちっちゃさなんて、
うん、
フォーカス合うんだろうかって感じですね。
ああ、なるほど。
はい。もう真ん中のフォーカスエリアだけに変更して、
うん
うん、もう合ってるよって感じで、
うんうん、
まあ何十枚か撮りましたけど。
うん、
まあ、これを拡大するとこんな次の写真、
うん、
こう何枚か連続して撮ってるんですけどね、うん、飛びながら左右見てるんですよね。これ向こう向いちゃってるんですけど、はい、なんか飛びながら左右を 見つつその魚を探してる感じが、すごい綺麗でしたね、やっぱり。うん、まあ、背景が暗いっていうのは良かったな、
うん、
いいな感じなんで、まあ、もっとでっかい望遠のある人は、うん、ガンガン撮れたんじゃないでしょうか。
いやー、でもこれ難しそうだね、うん、確かにそのちっちゃい鳥はね、は
い、ちっちゃいんでね、うん、
しかも飛んでるところって、
まあ、そうまあ本当に専門でやってる人はなんだっけ、うん、ターゲットスコープみたいな、その、
うんうん、
照準器みたいにつけてやってますけどね、うん
うんうん、いました、そういう人。
いや、ここにはいなかったです。写真撮ってる人は何人か見ましたけど、
うんうん
うん、まあまあでも大体鳥狙いっぽかったけどね、ぐるぐる歩きながらいろんなもの撮ってる人がいました、ね、うんうんうん、何人か、うん、で、次はこれはよく、まあ冬は多分街中で見る赤霊なんですけど、
うんうんうん、
これ全然わかんなくてね、見事に、あ、
本当ね、
見事に保護色っていう、
これは確かに。
赤霊は本当たくさんいました。
へ
ぇ、うん、もう可愛らしい、
うんうん、
ですが、見つけるのが大変っていう。でね、これも赤霊、次のやつ、川、うん、石にちょんって乗っかるっていう、うんうん。これも赤霊なんです、ね、ええ、赤霊なんですけど、これは、うん、セグロセキシ、セグロセキレ
イ。へぇ、まあ確かに。
っていう、
さっきのと濃い、ね。
そうですね。さっきのとちょっと柄が違うんですけど、
うんうん、
関東だとそう、あと黄色いやつ、お腹がちょっと黄色い、奇跡霊ってやつと、3種類いるんです。
ほうほう
ほう、多分奇跡霊もいたと思うんですけど、ちょっと取れませんでした。
うんうんうん、
はい。これも割と、こう、その辺にいっぱいいまして。
うん、
ちょうどよく、石の上で、いたので。
うんうん、
まあ、これは、はい、綺麗に撮れました。
うん。やっぱりあれですね、その、
はい、
綺麗な川のところでっていうのは、ね。
そうそう。
ロケーションがいいよねっていう。
そう。なんかゴミないし。うちの近所でもいるんですけどね。
うんうん、
やっぱり川っていうよりも用水路に近いので、
うんうんうん、
ゴミがあったりとかするし、うんうんうん、あんまり背景綺麗じゃない。
うんう
ん、やっぱこれはこういうとこで撮るとなんか新鮮だよねと思います。
まあ、
はい、
ね、もういわゆる映える感じがします、ね。
映える。
うんね、
で、まあ、巾着山の方に行ってみたんですけど、
うん、
まあ、ただただ林なんですよね。
はいはい、
冬枯れしているので、まあ、空は綺麗なんですけど、うんうん、って感じで、まあ、ぶらぶら歩きながら、巾着山をぐるっと回って、
うん、
まあ、梅がちょっと咲いてるぐらい、
うんうん、
これ白い梅です、
うん。
で、巾着田っていうか、田んぼがあると思ったんですけどね。
はいはいはい。
田んぼじゃないんですよね。ただまあ、昔田んぼだったのかもしれないんですけど、
うん、
今は畑がちょっとあるのと、
うん、
あとは、観光牧場っていうか、
うん、
馬を飼ってるところ、まあ、うん、馬がいて、馬の乗馬できますよっていう感じのところ、
うんうんうん、
と、あと駐車場ですね。
うんうんうん、
あ、グラウンドもありましたけど、
うん、
あれの時に、なんだっけ、彼岸花の時のための、
うんうん、
そのグラウンドは、駐車場になるみたいな感じ。
ああ、なるほどね。
はい、でしたね。うん、でも、巾着田の巾着っていう意味は、その川がぐるっと、その、巾着みたいな形でっていうか、ぐるっと回ってるってか、円を描いてるんで、
うんうんうん
うん、川、外側は川なんですよ。
うんうんうんうん、
なんで、そっちに行ってみると、まあ、こんな感じの、実にのどかな、
うんうん、
あれでした。で、まあ、ちょっと、作例を取りに行ったっていうのもあって、
うん、
これ、なんでこれ取ってんのって感じですけど、2枚、葉っぱのやつですね。
葉っぱのやつ。
葉っぱの、川の、
進
めている、
うんうんうん、
川の中に落ち葉がいっぱい。
うんうんうんうん、
これは PL フィルターの、
あー、
はい、
はいはいはい。
あれです。ちょっと生徒さんから PL フィルターを店の人に勧められたんですけど、いりますかねっていう話があって。いや、まあ、使うときは、あると思うから買っといた方がいいんじゃないですかっていう話をして、うんうんうん、まあ、実際に使う場面としてはこういうところがありますっていう。
うんうん、
はい。まあ、反射をカットすることで、
うん、
こういう、まあ、空の反射で見えないものが、あ、水面でね、
うんうん、
水面下で見えないものが見えるようになりますよ。
うん、
はい。すごいわかりやすい。作例を作ってちょうどいいや。あと、まあ、これは、空を、次の写真ですね。
うん、
空が半分がすごい暗いんですけど、
うんうんうん、
まあ、失敗例というか、
うん、
聞かせすぎるとちょっと不自然ですねっていう、
うんうんうん、
まあ、そういう話で作例を撮ったりしてました。
はい。
はい、これ でもこれ桜並木なんで、
うん、
桜の季節も良さそうです、
ね。まあ、なるほどね。
はい。
うんうん
うん、今気がついたけど。多分、でもその時は混むんだろうな。
うん、まあ、来そうですね。
はい、
うん。
で、今の道を歩いていると、
うん、
なんか、すごい親しげにこっちを見ている鳥がいました
よ、ね。
はい、すごい近いでしょ。
うん、
これはね、つぐみっていう鳥なんですけど、
うん、
つぐみはその割と人に、慣れてるらしくて、
ほうほうほう、
うん、あんまり逃げないよ。
うーん、
で、あ、そうそう、山猫さんに教えてもらいました。
うんうん、
確かに、なんて言うんでしょうね。もうずっとここに、遊歩道なんで、柵の杭の上に ずっといて、
う
ん、
逃げないと。
逃げないんですね。
うん、
最初、なんて言ったらいいのかな。下手側っていうか、
うん、
太陽の、まあ、反対側っていうか、あの、背中の左側から撮ってたんですけど、うんうん、あ、これ顔が影になることが多いなと思って、
うんうん、
右側に動こうと思って、右側に動いて、もう逃げませんでしたから。
へ
結構大きく撮れましたけど、
うんうん、
まあ、あの、ちゃんとまあもちろんこっちをずっと注目しているのが、で、
うんうん、
はい、カメラ目線です。
うん、
で、あと一歩近づいたらさすがにパッと飛んで、あの、うん、でもすぐそばのね、この木の枯れ木の枯れ木っていうか、
うん、
葉の落ちた上の木の上に。やっぱこういう写真いい、いいよねってなんか、普段全然撮らないくせに。やっぱ、あの、絵になるわ、とか思ってちょっと自分で撮ってて思いました。なんか、あの、鳥を撮る人って、あの気持ちが少しわかるな。
なるほど。
はい。
いや、まあでも確かにそうですね。うん、いい感じだと思います。
ええー。まあ光もいいしね。
うん、
枝もまた、なかなかいい枝っぷりっていうか、うん、構図的にすごい決まるところに来てくれると嬉しい。
うんうんうん。
っていうのはあります。
うんうんうんうん、確かに。
はい。で、まあ、気がつけば月が出てきてたりとか。
うんうん、
もう P 線あればいいのにと
思う。こういう時思うだろうね。
まあ思います。
確かに、は
い。すごい綺麗だったんで、ね、
うん。
で、まあ駐車場まで戻ってくるときに、うん、まあこれが、その巾着だの真ん中あたりなんですけど、あの、おじさんが一人映ってますが、右の上の方にちょっと白っぽいのが、あるんですけど、ドローンが飛ばしてて、なんか変な音するなと思って、ここの左側の道をずっと歩いて帰ってきたんですけどね。
うんうんうん、
なんか音がするんだけど、なんだろうと思って、
うん、
おじさんこう一人ポツンって立ってるし、何してんのかな、うんうん、あ、ドローン飛ばしてんのかと、
うんうん。なんか、格好な場所ですね、これ。
場所です、ね。
練習場所。
練習場所。でした。うんうん、とってものどかな感じがしました。
うんうん
で、これはちょっと次の写真ですけれども、
うん、
時刻表みたいなのありますが、これは入間川の方の、場所は、川島かな坂戸か川島か、あ、坂、多分川島町っていうところだと思うんですけど、白鳥飛来地で有名なところらしいんですよ。
はいはいはい。
はい、でも実はうちからすぐそばだったのに、行ってないっていう、今回初めて行きました。で、ここも、このフェンスの向こうが、一応駐車場が、その臨時駐車場として、こう、なんて言うんでしょう、開放されてまして、
うん、
まあ、有名なとこなんで、
うん、
こう、シーズンっていうかな、例えば土曜とか日曜とか、
うんうん、
そういう時は、もう入りきれない車がその辺の土手とかにいっぱい止まってるっていう話ですけれども。で、ちゃんとその白鳥保護団体みたいな方が観察してるんです。
ほうほうほうほう。
で、何羽いましたとか。
あ、
はい。これは時刻表は、はい。数と、あとその、夜はまあそこで寝てるわけなんです、
うんうんうん、
川のこう中で、まあ、結構広い目の幅の広いところがあって、
うんうん、
で朝夜明けとともに飛び立つんです。
ほうほうほう。
餌をも取りに、それを写真に撮るとか、まあ、見に来る人が
へ
が多くて、ここまあ朝7時50分とか
うんうん、うん、
時間書いてありますけれども、
うんうんうん、
その時間に飛び立ちましたと。
なるほどね。
書いてくれてます。
ああ。
まあ、そういう人たちがいるおかげで、なんて言ったらいいでしょう。まあ、環境整備されたりとかですね。
うんうん
うん、まあ、その駐車場とかも用意されたりとか、
うん。
あと、ここら辺、次の写真を見ると、いっぱいなんか貼ってあって、
うんうん、
こういう自然っていうかね、こういう風になってますっていう、
うんうんうんうん、
白鳥だけじゃなくて、 こんな鳥も見れますよとか、
う
ん、いろいろ書いてある。
うん
うん、まあ、そのあの地域の方々のおかげさまっていう感じがとてもします。
うん、
これ昼のね、もう2時過ぎとかなんですけど、
うん、
それでも駐車場なんか5、6割いましたね。10、まあ20台近くいったんじゃないのかな。
ほうほう、
うん、で、まあ、露天に上がるとこんな感じで、次の写真ですけど。
はいはいはい、
はい、はい。あの、カメラ持ってる人だけじゃなくて、ただ普通に、うん、あの見に来る人とか、
うん、
まあ双眼鏡だけの人とか、
うんうんうん、
まあ、ご近所の人は本当にただ歩いてますっていう感じの人も、うんうんうん、もちろんいるんですけど、ね、あの、こんな感じで。まあ、この時間、あの、もう、昼過ぎは帰ってきてるんですね。もうねぐらに。
あ、
うん、
あ、
はい。午前中がその餌を取る時間帯で、うん、昼過ぎだと帰ってきてるので、まあ帰ってきてるところを取ると。
うん、うん、うん。
どうです。まあ、この次の写真で見ればわかるように、まあかなりの数。ああ、
そうですね。
白鳥と、あとカモとか、
うんうん、
カモの仲間というか、なんかいろいろいます。うん、3種類ぐらいいるんですけど、あの、よくわかりませんでした。
うん、おしどりとかがいそう
です、ね。あ、そう、おしどりいますね。
うんうんうん、
カモとおしどりと、あとの、なんだっけな、なんかちょっと違うやつが、ね、うんうん、はい、いました。で、まあ、カモはよく飛んでるので、いろいろ写真撮ったりして、すごい綺麗でした。
うんうん、
まあ、結構間近で飛ぶのでね、あの、うん、そんなに望遠じゃなくても200ミリぐらいで結構撮れます。
そう
そう、あの、うん、はい。あの、飛んでる次のやつは、ちょっと何がもと何なのかよくわからないんで、うんうんうん、
確かに。
ちょっと違うやつが。
違いますね、これ。
はい、違うのが、こう、うん、本当に仲良くいるという。
うん、
なんか、あの、縄張りみたいな感じで、こう、争ったりするのかなと思うんですけど、
うん、
全然違うんですよね。みんな仲良くいましたね。
うんうんうん、
まあ、餌取る場所じゃないからかもしれないですけど。
あ、
あの、白鳥も、まあ、飛ばないんですけど、
うん、
なんて言ったらいいんでしょう。ゆらゆらこっち来たり、あっち行ったりっていう、
うんうんうん、
あの、してるので、ただ黙って立ってるだけで目の前を通り過ぎていくっていう。はい。まあ割と、まあ人を恐れないみたいなんでね。
うんうん、
あの、まあ、まあ写真だと声が、あの、わからないんですが、
うんうん、
結構泣き合っていて、
ね、
あの、まあ動画で撮っても面白いんじゃないかな、気はします。
これぐらいで撮れたらなんか楽しそうですね。うん、
まあ楽しいですね。まあ、うん、実際その本当コンパクトカメラのちょっと望遠ついてるような、
うんうん、
望遠側のついてるやつとかで撮ったりしてる人も多かったし。
うんうん、
はい。
なるほど。
はい。
うん、
まあ、あの、胴体を撮る、その、
うんうんうん、
練習にはなります。
うんうんうん、
あと AF の精度がどのぐらいなのかとか、AF のモードをどうしたらいいのかとか、そういうの練習にはとってもいいんじゃないでしょうか
ね。なるほどね。
まあ、いっぱい撮ってきましたけど、なかなかでも難しかったです。まあ逆光に近いんでね、
うんう
ん、あの光がね、そうするとかなり AF 迷いやすいです、ね。
うんうん、
で、このキラキラ、白鳥さん。キラキラ
いいっす
ね。キラキラいいっしょ。
うん、
あの、まあ、ちょうど真逆光になった時に、
うん、
あの、あれが、光の太陽の映り反射のところに入ると、
うんうん、
とてもファンタジックな、はい、キラキラが撮れます。これね、なんか絞りを絞り込むと、このキラキラの、あれがより大きくなるので、
うん
うんうん、絞りを絞り込んで。
うん、
撮りましょうという作例です。
はい。
はい。あと、まあ、あの、カモは、 ひたすらなん水浴びみたいなのバシャバシャしていて。
おー、はい、はい、はい。
ちょっと、それも面白いと思って一生懸命撮ったんですけど、なかなか、うん、いいタイミングは撮れないなぁという。で、まあこれ、別なカメラマンが一生懸命撮ってると撮ってますけど、
うん、
はい。このぐらいの距離で撮れるので。
うん、
まあちゃんとなんか、白鳥の方でも、あの人撮ってるからちょっとポーズをみたいな感じのところ
なんか本当ね、
あるでしょ。
警戒して、なんか餌くれると思って見てるのか知らないけど、ちゃんと見てるよね。
見てるんですよね。
うん、
まあ、餌付けはしてないみたいな感じのことが書いてあります。うん。うんうんうん、だから、何なんでしょうね。でもまあ、もしかしたら、そういう期待感もあるのか
、うん。
見てる。ね、
うーん、
でまあ帰りがけに振り返ったらすごい綺麗、月が綺麗だったんだよね、
うん、
これも作例というか、
うん、
いわゆる玉ボケってやつなんですけど、
うんうんうん、
はい、まあいい条件で玉ボケがいっぱい取れましたっていう、うん、ただそれだけなんですけど
、はい、いやでもこれもいいですね、なんか模様というかパターン画みたいなぐらいの、うん、
はい、
こう、こんだけアップにして、まあ、タモボケがあるから入るっていうのはあるんでしょうけど、
うん、そうですね、う
ん。こんだけ寄って撮るっていうのは、はい、なかなかしなかったな、僕はと思って。うん、面白いですね、これ。
はい。
うん、
まあ、数機がちょうどいいところにあるので、
うんうん
うん、まあ、結局、割と近いところにフォーカスを合わせて
うん、うん、
で、適当な距離のところに反射があると、
うんうんうん
うん、その反射が大きくなるんですけど、その背景が遠すぎるとね、反射はやっぱりちっちゃくなるんですよ、ね、
う
ん。
はいはいはいはい。
反射っていうか、その玉ボケはどうしてもちっちゃくなる。
玉がね。
玉が、はい、うんうん、小さくなるので、
うん、
超望遠になれば、その望遠の焦点距離が長ければ長いほどでかい玉ボケになるっていう理屈ではあるのですが、
うんうん、
なかなかその条件っていうのはいいところがあるに当たればいいんですけどねっていう、うんうん、
これはなんかすごく面白い絵になってますよね、
はい、はいですね、うん、と思いましたはい、
はい、
ということでまあまだここ、結局まだこっちには行ってないんです。写真教室では行ってないんですけれども。
うんうんうん、
うん。まあ、いつか行くのかなっていう、候補地にしておきます。
はい、いや、なんか、どちらも楽しそうというか、
はい。
ね、天気良かったりとかしたら、
まあそう
ですね、気持ちいいだろうしね、
はい。
撮ってて楽しい。時間が、
ね、
まあ前にね、はい、この番組でも話しましたけど、沖縄行って中継終わった翌日が、なんか散歩でふらふらカメラ持って歩いた時すごい楽しかったのが、
うん、
そんな感じになりそうだなと思って、
はい、そうですね、まずちょっと人があんましいないっていうのがやっぱりいいなっていうのはあります、
うんうん
うん、ついこの間府中郷土の森っていう公園ってあるってですね、
はいはいはいはい、
でそこはコロナのこの緊急事態の時でも、
うん、
強気にずっとやってるんですよう
ん
なんでそこに行ってきたんですけど、
うんうんうん、
まあそれなりに人が多くてですね、
うん
うん、いやこれ密にならないでくださいって言われてもって感じだったんであやばいなって感じでした。
え、あれですよね、玉川沿いにあるやつ、ね、あ、
そうです、そうです、そうです。まあ、ちょうど梅が、老梅が終わりかけで、
うん、
まあ、思いっきりたくさん咲いてましたけど、ちょっと終わりかけて、で梅はこれからでした、
うん。
咲いてるのもありましたけどね。
うん
うん、まあ、それでももう梅祭り、始まってるので、
うん、へー、
それなりにお客さんは来てます。
ほうほう、いや、中は入ったことないんですけど、
あ、そうですか、
自転車で走りに行くときに、あれの横を走って、あ、ここ公園なんだみたいな。
ありますね、そういえば。公園から見えます、土手の上自転車走ってる人。
そうそう、そこを走ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、うちの方から自宅に走って、
あ、そうなんですか。
あそこまで行くと結構そこそこ走ってるんで、結構もう、ぜいぜい行って、どこで折り返そうか考え始めてるところ
なん
です
けど。あ、なるほどね。あ、わかりました。はい、じゃあ、あの、もし、あ、入場料かかるんですけどね。ま
あ、あ、そうなんですか。
ええ、
言ってもそんな高くはないでしょ。
ええ、400円かな。
うんうん、
400円です。はい。まあ、もしよかったら行ってみてください。
そうですね。今度は行ければ、寄ってみたいなと。はい。まあ、ちょっとね、寒い日も続いてはおりますが、でも、関東は天気がね、そこそこいい日があったりもしますし、はい、まあ、でも、日本海側は大変なのかな、まだね、雪がね。
そう、まあ、そうですね。
うんっていう状況ではございますが、はい、まあ、うまくね、いい場所を見つけていただいて、こう、カメラ片手に、ゆっくり時間を過ごしていただければということでございます。はい。はい、ということで、最後に告知です。
はい。
来たる2021年2月21日、
はい、
日曜日、
はい、
ハンスケフェス2021新年会ということで、はい、オンラインのイベントを開催します。すで、
はい、
にホームページ、ポッドキャストステーションスクランブルのトップページに、お申し込み用のホームのバナーが貼ってありますので、そちらの方から入っていただいて、お申し込みいただけます。参加は無料でございます。はい、イベントの開始時間は21時となっております。
はい。
ただ、ズームを使って接続して皆さんと一緒に、つながる形になりますので、その一応接続テストをしてから開始とさせてもらいたいので、はい、20時半ぐらいには接続できるような、
はい、
予定でお分けいただけると嬉しいです。
はい。
ということで、2021のハンスキフェス1回目開催日が決まりましたので、ぜひ、ふるってご参加をいただければと思っております。
はい、
一応各番組、今現在番組更新している、番組は、なんか変だな。今、現在更新を続けている番組は、
はい、
全メンバー、参加予定でございます。
はい、
で、各番組の今年の抱負、目標みたいなものと、まあ、他の番組は聞いたことないっていう方も、いらっしゃるようですので、まだ聞いたことない番組がどんな番組なのか、
はい、
ご紹介させていただければということで、まあ、はい、このイベントに参加して、その、あ、こういう目標で今やってるのねっていうのを聞いていただいて、はい、今後配信される番組をね、ちょっと楽しんでいただければというのと、うん、2021年度内に、あと2回ぐらい、初期払いと忘年会。
はい。
もできればというふうに考えておりますので、中間発表と、今年の最終報告、
はい、
目標達成できたのかできなかったのか、はい、みたいな、はい、そんなのもね、はい、楽しんでいただければというふうに思っておりますので、ぜひ新年会ご参加ください。
はい、
ということでお届けしました、スノーさんのフォトスクランブル187回、ご相手はハンスケと、
はい、はい、スノーでした。
ではまた次回。